説教は虹の彼方にと題しまして、山口正弘先生です。
毎日毎日本当に暑い日が続きますね。それに加えてコロナの脅威が全く収束する、そういう兆しもありません。その中で私たちは今日という日を与えられ、共に礼拝を捧げることができることを感謝をいたします。またこの礼拝が動画で配信されているんですか。ですから私たちには目に見えないところで見えない人々と一緒に礼拝を捧げているという、そういう思いを忘れずにこの感謝の礼拝を捧げたいと思います。8月の第1日曜日は日本キリスト教団では平和聖日と定められています。日本の教会がかつて犯した戦争協力という、これは許されざる罪を深く心に留めて、過ちを決して繰り返してはならない、その決意によって平和聖日と定めました。その日はその日が過ぎれば終わるのではなくて、新たに平和を作り出すスタートの日であります。というのも世界の各地で今も悲惨な戦争が今この時点でも起きているからですね。また75年前の8月6日の朝、広島に原爆が投下され、先週の9日には長崎に原爆が落とされました。何十万人、想像できますか、何十万人もの人が一瞬にして殺され、多くの人々が重傷を負わされました。今もその後遺症に苦しむ人が多くいます。私はそういうことを考えていながら、もう一つ戦争の恐ろしさというものを思いました。それは私たちの日常そのものを全て破壊してしまうということです。日常を奪うということは本当に恐ろしいことだと思います。今まで道端で話していた人、あるいは朝ごはんを食べていた人、仕事や学校に出かけた人、その一人一人の日常と人生が一瞬にして奪われてしまう。また猫や犬や小鳥や虫たちまで、さらに自然の草花まで、すべての命を奪ってしまいます。最初に私たちは賛美歌で美しい天と地の造り主という歌を、賛美歌を歌いました。ところが神が与えてくださる尊い命のすべてを人間が破滅に追いやるという、その日常のすべてを奪ってしまうという本当に恐ろしいものであります。そして今日は日本にとりまして世界大戦が終結した日の翌日です。ですから今日は平和について、とりわけ教会はその平和を作り出すという、そのことをいつも覚えていくために、このテーマを心に留めてイエスのメッセージを分かち合いたいと思いました。今日は、私の服装で何か気づいたことはありますでしょうか。ありますか。これはとても素敵なネクタイに気づかれたと思います。これは私の大切な友人が手作りで作ってくださった、虹色のネクタイです。日曜日の礼拝では初めてこのネクタイを締めました。いろんな色の多様な布が一つに合わされて この素晴らしい虹色のネクタイが出来上がっているわけですね。似合ってますかと聞かれて何と答えるでしょうか。もっと見えるためにこれを脱ぎますね。こういうネクタイですね。これはもう世界に一つしかない。でもここに多様性の豊かさがシンボルとして現れていると思います。虹っていうのは平和と愛を示すシンボルです。創世記のノアの洪水物語、これを思い起こす方がいらっしゃると思いますが、40日40夜怒涛のごとく襲った洪水に波間に揺れて、もうどうしてもよいかわからないときに、40日過ぎた後にその洪水が収まりました。それでも悲惨なことがなくなったわけではないですね。ところがそこで人々は決して諦めないんですね。そして大空を見上げると大きな大きな虹が出ていたという、そういう物語です。箱舟に乗っていたすべての人々、あるいは動物たち、植物たち、そのすべてがですね、互いに排除し合うのではなく、受け入れ合い、肯定し合い、育て合い、大切にし合って、この多様性の豊かさを育てていく、大切にしていく、そうして共生と共存、共に生きて共にあるという、これを示す象徴が虹であります。現在特にですね、この男と女という性別二元論によらない、それを超えて違う性の意識や自覚を持つ人、あるいは性思考の違う人との共生と共存を互いに大切にしようとする、そのシンボルにもなっています。今東京都にずっと掲げられている飲食店のマークで、あれ虹になってますよね。意識して虹にしたかどうか分かりませんが、いろんな虹はこういう意味を持っているということをぜひ心に留めてください。この教会に来る途中の通り、なんていう通りか皆さんご存知ですか。電柱を見ると平和平和平和平和って書いてあります。平和通りなんですね。あれ、そこにこの教会があるんですね。教会はどんなことがあっても門を閉じずに、さまざまな人を切り捨てないで受け入れる、そういう居場所になる場所です。私は今互いに大切にし合うということを言いましたが、聖書に出てくる愛するという言葉は大切にするという言葉に置き換えていい言葉です。互いに大切にし合い、平和を作り出すという意識と自覚を、この虹というシンボルが示しております。ちょうど一月ほど前になりますが、この山あいの緑が美しいところに出かけました。あいにく小雨が降っていましたが、山の緑は雨に濡れて一層輝いていました。少し経って鶴屋がですね、見て見て虹が出てるよって言うんですね。それで見てみましたが、私の目では見えません。見える人には見える、見ようと思う人には見えると言われるのも尺なので、ずっと見続けておりました。するとぼーっととながら虹が山間にかかっているのが見えてきたんですね。嬉しかったですね。なんと美しい虹だろうと思いました。ところがまた雨が降ってきました。ああ、これで終わりかなと思っていましたが、また雨が止んで二度目の虹を見ることができました。 その時私は本当に大好きな歌を思い起こしました。それが今日のメッセージの題の虹の彼方にという歌です。ご存じの方が多いと思います。いろんな歌手がカバーしてこれを歌っておりますが、これは個人的にですが、歌手ではありませんが、私の大好きなオードリー・ヘップバーンがですね、大好きなんですが、ある映画の中でですね、古いアパートの裏窓に座ってギターを弾きながら、この歌を歌ってたんですね。で、彼女はですね、貧しい境遇の中でも決して諦めない、困難があっても諦めない、夢を持ち希望に向かって何とか生きようとする、それも明るく生きようとする。しかしその彼女が歌う歌は物悲しい歌でした。それでもですね、その仕草の中に彼女の諦めない生き方の一端が見えているようで、私は大変心惹かれる映画です。ご覧になった方いらっしゃいますか。ティファニーで朝食をという映画ですね。で、この虹の彼方にっていう歌は本来はオズの魔法使いというミュージカルの中で歌われた歌で、実は1939年にですね、ナチスドイツによって猛威を振るう戦争が始まったその年にアメリカで制作公演されたものだと聞きます。もう本当に悲惨な戦争で多くの人が傷つき殺されていく、そういう中で貧しさと失意のどん底にいた人がどれほど勇気と夢を、あるいは希望を与えられたことか。戦後の日本でもですね、特にこの虹の彼方にの歌は多くの人々に励ましを与えたと言われます。歌の一節にこのような言葉があります。英語の方がなんか素敵なんですけども、日本語に訳すとちょっとうまくニュアンスが伝えられませんが、こういう歌詞です。どこか虹の彼方に、心から望めばきっと実るであろう、星に願えばいつの日か、なんて素晴らしい世界、空には虹の色が輝いている。私たちは今虹の彼方にどのような希望と夢を抱くことができるでしょうか。イエスという人はガリラヤっていう地域の小さな小さな村、ナザレという村で成人になるまで農民として生きておりました。30歳頃にですね、何を思ったのか家を離れ、ガリラヤの村々を巡り歩く放浪の旅立ちをしました。これはなかなか教会では語られないテーマです。歴史に生きたイエスの実像ですね。で、度重なる戦争で田畑は荒らされ、またやっと実った収穫物は権力者に搾取され、人々は貧しさのどん底に落とされていました。残されたイエスの家族は経済的にも大変な苦境に立たされたと思われます。イエスは家族にある種の負い目を負いつつ、ガリラヤの人々を苦しめる社会的な問題の解決のために心からこう突き動かされるように、あるいはまた何らかの宗教的衝動に駆られて旅立ったと思われます。イエスは虹の彼方に何かの希望を見たのかもしれません。このことは何の聖書的根拠もありませんが、確かなことはですね、確かなことは旅の始めに 人の支配ではなく神の支配、これは聖書で神の国って呼ばれているものは神の支配っていう言葉です。でこの神の支配が我々の足元にまで来ていると宣言して活動し始めました。それは苦しみや悲しみを強いられている人々がローマ帝国やローマ皇帝、ガリラヤの支配者、あるいは宗教的権威者、あるいは権力者、そういう人々の支配ではなく、そういう人々の人の支配ではなく神の支配に生きることができるんだという、そういうメッセージでありました。イエスが語る神の支配、神の国は神の愛と平和が人を通して生きて働く場と私は言い換えたいと思います。イエスが宣言したことは人の支配によって人を苦しめる場ではなくて、人を生かす神の愛と平和が私たち人を通して実現していく、そのことを求めるメッセージでした。その希望を持ってイエスは旅立ったと思います。イエスは旅の途上でさまざまな病を癒す行為を行いました。病を患うことは当時のユダヤ教の律法では罪のせいだと規定されて社会から排除されていました。あるいは汚れていると追いやられました。これは実はこの日本の歴史を見てもいつも起きていたことですね。典型病とか、まあ、いろんなことで病の人を排除する、あるいは障害の人を座敷牢に入れる、まあ、そういうことが私たちの目に見えないところ、記憶していないところで起きてきたんですね。でイエスはですね、それが宗教の教えであったとしても律法の教えが規定する罪を全く否定して無効にする、イエスの罪の許しっていうのはそのことなんです。安息日においてさえ病の癒しを行った、これは当時にとっては重大な律法違反の罪でした。しかしイエスの生き方の根底には、これは現代的な言い方ですが、何にも増して人の命の尊厳と人権の回復を求める強烈な意志があったということです。体や心やさまざまな病を持つ人、あるいは不自由を持つ人を癒すという生き方は、病の患部の治癒とともに、あらゆる差別や苦しみを強いられている人が一人の人間として生きていける、どの人も全く無条件に肯定され、受け入れられ、差別から解放され、自由に生きていけるということを示す行為でした。そのことがイエスの全人間的な癒しであったと言えます。イエスが最も大切にしたことは、互いが互いに違いを持つ、それ多様な私たちが誰一人欠けることなく、自分が望む自分らしく生きることができるように、そういうメッセージを語り続け生き続けたということです。でも考えてみれば、自分らしくっていうのはどういうことでしょうか。そう簡単なことではないですね。でも自分らしくっていうことを求めて改めて考えて、その願いを妨げることには戦い、 イエスのように律法を破ってでも自分らしく生きることを求めるということです。律法だけではありません。世の中の常識や慣習やさまざまなしきたり、そういうことも全部含めてです。ですから当時のユダヤ教の権威者や社会的政治的権力者にとってですね、イエスの行為はどれほど我慢のならないものであったか。ですからイエスは十字架、私は晒し柱って呼んでるんですが、そっちに追いやられ、多くの人がその晒し柱で殺されたその一人になりました。イエスだけではありません。多くの中の一人でした。そういう状況の中でイエスも一人の人間として悩み苦しみ、もう疲れ果て、すべてを投げ出したくなる時もありました。そして一人っていうのは、この場合には孤独の独ですね。一人神に祈らざるを得ないこともありました。しかし諦めないのです。再びそこで立ち上がって、しばしば宗教的権威者であっても立法学者などの権威者との論争を避けることをしませんでした。それはどの人も生きていけるようになる、その希望の世界を作るためです。平和を生み出していく生き方です。先ほど読みました福音書の物語は、イエスが、もっとよく見えるためにここに置きますね。暑いからですイエスがですね、病気の子供の患部に手を当て手で触る、そういう物語です。物語はこのように始まります。イエスに触っていただくために人々が幼をイエスのもとに連れてきたと言います。するとですね、こともあろうにイエスといつも共に生きてきたイエスのことを最も知っているはずの弟子たちがそれを遮るんですね。それに対してこのようにイエスは言いました。このような幼子のために神の国があるんだ。これ怒りを込めて言ってるんですね。イエスはそのように断言したっていう話です。触っていただく、手で触るっていうことは、現代でもどうですか、手当てっていう言葉がありますね。これは病気を癒すっていうことを手当てするって言いますね。これと同じ行為の一つです。イエスの手を当てるっていう行為は、相手との触れ合いを生み、温かい信頼関係を生んだでしょう。患部を癒すとともに、病を抱える人を一人の人間として受け止め、そして全人間的な癒しを行う、そして共に生きていこうとする行為でした。ご存知の方がおられると思いますが、スウェーデンを中心に行われた臨床実験でですね、ここにお医者さんいらっしゃいますか。不正確だったらちょっと指摘してくださいね。かなり正確にちょっと調べて申し上げることですが、この手当てをするということによってオキシトシンという痛みを和らげる脳内物質が非常に多く生じるんだそうです。そしてこの脳内物質が有効な結果を、病を癒すための有効な結果を得ているという、こういう臨床実験と報告が 出てきております。痛みに苦しむ人の肩や腰などに手を当て、スキンシップの触れ合いを持ち、マッサージをし、時にはですね、このハグをするということ、これによっても脳内に生じる、有効な物質なんだそうです。あったかい気持ちになり、平安を与えられ、そしてその脳内物質が痛みを和らげるっていうんですね。現在どうですか。コロナのニュースを見るたびに思うんですが、瀕死の状態で 病室に隔離されている人、その一人一人はみんな家族と離れ離れにされてますね。最後の一言さえかけられません。その家族が防護服を着てでもですね、そばに寄り、手でさすり、話すことができたらどんなに違うだろうかと思えてならないんですね。それ可能なんじゃないでしょうか。イエスのもとに連れて来られた幼子は、おそらく何らかの病に苦しんでいたと考えられます。この伝承の背後にはですね、病気や栄養失調、心身の病や不自由などで苦しむ多くの子どもたちの現実がありました。生まれた子どもの3人に1人は死んでいた状況があります。また子どもを何としても癒してほしいと願う母や父、保護者などの、あるいは周りの人々の必死の求めをこの物語に見ることができます。イエスはその願い求めに応えて、子供に手で触れ、手当てを行い、一人の人間として受け止め、全人間的な癒しを行ったということは間違いないと思います。で、問題はですね、イエスはなぜその時、このような幼子のために神の国があると言ったんでしょうか。私たちがよく祈る祈り、イエスの祈りの中で、御国を来たらせたまえという祈りがありますね。当時の人々にとっては本当に切実な願い求めの一つでした。神の支配が来るように、神の愛と平和がもたらされるようにという祈りでした。しかし祈った後はすべて神にお任せではありません。私たちは神の操る人形ではないのです。私たちは神に尊い命を与えられ、それぞれが自由なる主体として、たとえ失敗をしても、多くの過ちを犯すことがあっても、現にあります。それでも神の愛と平和が私たちを通して、人を通して生きて働く場、この実現のためにあなたも生きていこうとイエスは語りかけているんですね。重要なことは、苦しみを強いられ、病や心身に不自由を抱えて苦しむ、差別されるということは、元はといえば政治的社会的な権力者による人の支配によるものです。あるいはまた人々の偏見や差別に原因があります。宗教がそのことを無視することもあります。あるいはそれを助長することもあります。現代のキリスト教はどうでしょうか。教会に居場所を持てない人がいるということを皆さんご存知でしょうか。そのことに抗うイエスは、人の支配ではなく、力なき幼子のようなものこそが神の愛と平和の中心に自分の居場所を持って生きることができ、 そういう世界を作っていこうと断言したんですね。イエスはその弱さを持ち非人間化されている人々のただ中でこそ互いに受け入れ合い、大切にし合い、神の愛と平和の実現を求めて歩み出す、その日常的な行動が不可欠であると言いました。それがどれほど困難で小さな行いであったとしても、イエスはこの手当という行為を通して示したのですね。手当のような小さな行為でも意思を持てばできることです。そして小さな行いに結びついてそれを妨げる力と戦う、そういう中で御国を来たらせたまえの祈りが生まれてくるのではないでしょうか。イエスの行いと教えの根底には誰一人例外なく全く無条件に肯定され受容されるその神の愛と平和についての理解があります。どの人にも例外なく命の尊厳と人権が与えられ、あなたらしく生きていけるんだというメッセージをイエスは示しております。だからこそイエスの言動は差別され非人間化される、あるいは悲しい思いをしている辛い思いをしている人にとって自分を一人の人間として生かす福音になっていったんですね。そのことを妨げるのは意外にも宗教の教えや教義、信条、規則、そういうものが原因していることがあります。イエスの生き方には全てに勝って人間をこそ大切にする、共に生きていける存在であるという強烈なメッセージが込められております。そのイエスの生き方を今を生きる教会、また私たちは新たに受け止める必要があるのではないでしょうか。イエスの福音を生きるためです。確かなことはイエスが手当てをする生き方はたとえそれが完全に実現できない虹の彼方の希望であったとしても、家庭や社会のさまざまな場で辛く悲しい思いをしている人の願い求めに応える、そういう生き方であると思います。神の国は一定の状態を指すのではなくて、絶えず絶えず作り出していく、その平和の実現でありました。そろそろ終わりにしなければこっくりこっくりする人が出てくるかもしれませんが、ちょっと忘れられない話をご紹介します。滋賀県にですね、知能に重い不自由さを持つ人々の生活の場である使用学園っていう施設があります。である夕食の時にですね、平和とは何かっていうことについて話し合っていて、勝美さんっていう人が、そんなこと知らんの、教えたるわ、平和とはみんなが一緒にご飯を食べることやないか、こう言ったんだそうです。実に率直で確信をついた言葉だと思います。あらゆる違いを持つ人々が自分の居場所を持つことができ、一緒に楽しく食事をできたら、争いや戦争に勝る平和が生まれてくるのではないでしょうか。少なくともその可能性はあります。勝美さんが言った言葉が具体的であるほどに、私たちはこの具体性を忘れて 神の国議論をしてきたのではないでしょうか。ご存知と思いますが、安全な水を得ることができれば土地を耕し、種をまき、作物を育てることができる。その収穫物をみんなで分けて食べることができる。そうなれば戦争を阻止する道が開ける。そのことを願い、大きな大きな夢と希望を抱いて小さな小さな井戸掘りを始めたのは中村哲医師でした。さらに彼は白衣を脱ぎ、泥だらけになり、大きな川からの水路作りに奔走しました。多くの困難がありました。失敗がありました。挫折がありました。壁にぶつかりました。それでも諦めない。そして平和を作り出すつながりを生み、同労者を生み、宗教を超えて互いに大切にし合う、愛と平和が生きて働く場を生み出していったんですね。彼はご存知のように人生の途上で銃弾によって殺されました。しかし彼の意志、夢と希望の生き方は暴力に打ち勝ち、教祖に祭り上げられることもなく、今復活して人々の間に生きています。復活っていうのはそういうことじゃないでしょうか。私たちは今多くの問題を抱え、挫折しそうになる困難があります。それでもその中で一隅の光として神の愛と平和を実現しようとする一人一人であるということを心に刻みたいと思います。イエスの旅は数年という旅に終わりました。30歳頃に旅立った後に数年で、あの悲惨なサラシバスヤにさらされ殺されました。同じように生きた人々も何十人何百人という意味、その中の一人でした。しかしイエスはその死の極みに至るまで神の国実現への道を示し、福音を生きる生き方、夢と希望の生き方を示したことは、今も私たち一人一人の中に復活して生きています。そのことを忘れたくないのです。私たちは今こそ自分の人生の旅において、それぞれの現場において虹の彼方の希望を決して見失わずに生き、あるいはそれを求めて生きていきたいと思います。小さく弱くされている人がその命の輝きを奪われないように、たとえ小さな行いでも平和を作り出す願いを持って生きていこうではありませんか。しばらく黙想いたしましょう。私たちの神様、今日というかけがえのない一日を与えられ、命を与えられ、こうして繰り返しのきかない今日という礼拝の時を与えられたことを心から感謝をいたします。私たちはあなたを見上げ、自分に与えられた命と人生を見つめ、どうか豊かなこれからの歩みを一人一人が歩んでいくことができますように、自分らしく、また他の人も命の輝きを奪われないように、 共に生きていくことができますように。イエスの名によって祈ります。アーメン。